姿勢に対する一般質問。一般質問は提出された議案にかかわらず、姿勢全般に対して議員が執行者の考え方を正すことができるものです。12月定例会では、12月14日、15日の本会議で、14人の議員から質問が行われ、終始熱の入った論議が繰り広げられました。以下は質問、答弁の概要です。掲載は質問順。学校施設や公共施設が安心して利用できる安全確認を。日本共産党、松本春夫。問い。耐震強度偽造マンションが全国各地で建設され、何の落ち度もない購入者が被害を受けている状況であり、耐震構造の問題に市民の関心が高まっている中、春日台中学校の校舎外壁の数十箇所で鉄筋の爆裂による飛び出しが発見された。そこで、まず市がこの事実を知った時期、設計や工事上の問題点及び爆裂現象の安全確認についてを問う。また、本市では過去に総延小学校等で手抜き工事があり、業者負担で回収した経験があるが、今回は訴訟を含めて費用負担についてどう考えているか。答え。春日台中学校については、6月中旬に現地で事実確認をした。鉄筋が一部露出した部分は、施工時に梁の支筋が柱の支筋を外側に押し出したため、コンクリートの被りが設計圧より一部不足したものと思われる。非破壊検査を含め、現在調査中であり、その結果から構造計算を行い、安全確認後、国が定める仕様に基づき補修する。他の学校は概ね昭和58年度から防衛補助事業の冷房改修に合わせ、全外壁改修済みである。また、施工業者は現場確認した中で真摯に受け止めていると話しているが、21年経過しており、今後の調査結果を踏まえ調整する。他に、厚木基地など米軍の基地、再編についてを質問。高齢者だけの家庭の火災警報器設置に対して補助等を。綾瀬市政クラブ青柳誠。問い。消防法の改正により、来年6月から新築住宅に火災警報器の設置が義務付けられ、安心の暮らし実現のためには、どの家庭にも設置していきたいものである。本市の支援制度では、障害者のいる家庭に火災警報器が給付される制度があるが、今年度の設置件数は。また、火災からお年寄りを守ろうとの観点から質問するが、高齢化の進展に伴い、住宅火災の増加が予想される中、高齢者だけの家庭や高齢者一人住まいの家庭の火災予防対策は、さらに火災警報器の設置や購入の際に補助等を考えないか。答え。今年度は障害者の日常生活用具の給付事業で1件の申請がされているが、今後も工夫をしながら制度の周知をしていく。また、高齢者一人住まいの家庭の火災予防対策として、春と秋の火災予防運動期間中に、住宅防火診断を実施マニュアルに基づき行い、その診断結果と合わせて、防火安全対策の指導をしている。さらに、高齢者一人住まいの家庭は903世帯あるので、今回の法律改正の趣旨を十分に踏まえながら、火災警報器の設置に、補助を行う対象者や補助額等について前向きに検討していく。他にコミュニティバス事業について、昼川合流地域の整備についてを質問。農地や公園などを活用して歩いて楽しい街づくりを。綾瀬市政クラブ安藤妙子。問い。市の南西部には農地や公園、サイクリングロードなど多くの社会資源がある。グリーンツーリズムやスローライフの視点から、 これらを活用し、新鮮な野菜の購入、手作り味噌や漬物の体験教室、ドッグラン、ホタルの生息地、バーベキューなどの場を配置して歩いて楽しいルートを作り、暮らしのありようを具現化した個性輝く街づくりを企画してはどうか。また、全体構想と魅力をアピールするためにマップを作っては、そのために地域を歩き、どのような魅力があるのか研究しては。答え。市では観光や産業、農産物のマップ、さらにホームページ等による情報提供や農業への理解を深めるために、農産物直売所をはじめ、農家体験留学などを実施しており、グリーンツーリズムやスローライフという観点を含め、自然環境などの社会資源を生かした個性ある街づくりを進めていく。それには内部の共通認識と市民に愛されるような取り組みが必要と考える。マップについては既存のものを再編集し、情報を提供していきたい。地域の状況を知るために、まず自ら行動することと、地域活動への参加を職員に指導している。他に、いきいき祭りの今後の展開について、楽しい健康づくりについてを質問。大震災に対する備えは何を最重点に取り組むのか。綾瀬市政クラブ増田純一郎。問い。市長の選挙公約である避難所に医薬品を備える件はどうなったか。また、大神などの人口密度が高く、震災時の一時避難場所にも遠い地区では大手スーパーなどの駐車場が使用できる協定を結べないか。さらに身体障害者等のためにも、近くの民間駐車場や耕作放棄地等とも使用協定の締結を。現在各避難所には仮設トイレ2基を配置してあるが、避難人数やプライバシーを考慮し、10基程度に増設しては、人命救助に有効な弱気等を緊急時に使用できるよう、自動車整備業者と協定を結べないか。今後、防災訓練はもっと実情に合った訓練を取り入れては。答え、医薬品については現在3市会と災害時の救急医療体制に関わる事業調整を図っており、年度内に保健医療センターに備蓄する。一時避難場所は、障害者等の対応を含め現在指定している88箇所で活用が図れると考えている。なお、大手スーパー等に協力要請をするが、協定を結ぶ考えはない。仮設トイレは不足分を補うため、市内のレンタル会社と災害応援協定を結んでいる。また、弱気等の利用は有効な方法であるため、今後協定を結べるよう進めていく。今後、防災訓練は避難所の運営を柱とした地域の実態に即した内容で実施していきたい。生活道路の整備を優先し、安心・安全のまちづくりを。公明党松沢健司。問い。交通弱者である歩行者と自転車利用者の事故死は全体の4割を占めており、そのおよそ半数が自宅から500メートルの範囲で事故に遭っている。国では、暮らしの道ゾーン形成への支援や安心歩行エリアを指定し、危険地域の改善を進めるなど、生活道路の安全対策を最優先に取り組んでいるが、本市の状況は。さらに、綾瀬版安心歩行エリアを創設しては。また、上土棚地区の危険箇所について、市道21号線の安全対策と、市道22、23号線の歩道の整備状況は、両南小学校裏門近くの横断歩道に、押しボタン式信号機の設置を。答え。計画に基づき、事故多発箇所の重点整備や安全施設の設置を行うとともに、交通安全思想の普及を図っている。さらに、小中学校や自治会などの意見をもとに、危険箇所の改善に努めている。綾瀬版は地域の声を聞きながら進めたい。 市道21号線は歩道のカラー舗装化と危険箇所へ啓発看板を設置したい。また地域が合意すれば接続道路の交通規制を要望したい。市道22号線は今年度中に350メートルの整備と一部測量を行う。市道23号線は未整備部分を用地取得後整備していく。信号機は設置に向け大和署と協議していく。他に市民活動のさらなる推進についてを質問。紙面の中ほどにはがき台の写真が掲載されています。1月9日、市民スポーツセンターで開催された成人の集い。今年は973人の新成人のうち、およそ670人が集い、懐かしさと喜びを交わす声が会場に響いていました。のコメントがあり、喜びにあふれた新成人の9人の女性が、振袖で清掃し、笑顔でピースをしています。